今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とその後ご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう2021年始まったと思ってたんですが、なんと4月も間もなく終わるというそんな感じです。そして、緊急事態宣言がまた発出されようかというところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は音楽の力で勇気と希望を、そんなテーマでお届けします。ノートルダム、女学院中学高等学校オーケストラクラブ顧問でいらっしゃる中勝博さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、実はですね、中さんには私何度かお目にかかったことがありまして、あのラジオカフェで放送されている音楽番組に2度ゲスト出演されましたですね。
そうですね、はい、
はい、
昨年も1回出させてもらったと思うんですけど。
本当ですね、はい、定期演奏会の前に確かお越しいただいたような気もするんですが、さあ、じっくり今日は中さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、このノートルダム女学院中学高等学校ってどちらにあるんですか？ノートルダム女子大は皆さん、あれは北区になるんですかね？
ですね、
松ヶ崎、左京区になるのか、
はい、はい、女子大学は北山松ヶ崎の方にあるんですけど、
はい、
中学高校の方は、四方谷通り、哲学の道とか銀閣寺の近く、そっちにあるので
環境いいですね。
もう抜群にいいです。
抜群ですか、はい、もう自然に囲まれた、
そうです、
そんな学校ですか、
はい、で、はい、最上階からは京都市内一望できます。京都タワーまで見えます、学校から。
わ、それは皆さん一度行ってみないとダメですね。一般の方も入れるんですか？入れない。
ご連絡ください。
ご連絡ください。そうですか。そう、やたらめったら、大学だと、普通に、まあ、大体入れる場合もあるというところですけども、まあ、小学校中学高等というとなると、結構何の御用ですかっていう感じですよね。
そうですね。
そうですか、はい。まあ、そういう素晴らしい環境の中のそのノートルダム女学院中学高等学校ですが、このオーケストラクラブがあるってすごいですね。
そうですね、吹奏楽部っていうのは、はい、結構どこの学校でもよく聞くと思うんですけど。
そうですね、近所の中学とか
ありますよ
ね。あります、あります。で、思いのほかみんなうまいと
ねえ、その吹奏楽とはまた違うオーケストラのクラブ持ってるっていうのが、
はい、これはすごいと思うんですが、そうはないんじゃないですか。
実は京都でもね、5校しかないんです。
あ、でも5校あるんですね。
はい、けど、まあ少ないですね、非常に。
あ、そうなんですか。
吹奏楽だったらね、もう70校80校ってあると思うんですけど。
そうですね、まあ当たり前のようにありますよね、
はい、はい。
それとこの中学も含まれてるっていうのが、その5校あるっていうのは高校とか中学とかで言えば、
まあ大体中高一貫の学校が多いかなと思います。
中高一貫の学校で、はい、あ、そうですか。でも5校あるってやっぱりさすが京都やなっていう。
そうですね、京都は多いと思いますけどね。
そうですか、うん、で、そういう中でこのノートルダム女学院のオーケストラクラブというのはこう特徴としてはどんな特徴があるんですか？
そうですね、まあ、ちょっとノートルダム女学院の話になるんですけども、
はい、
うちの学校っていうのは戦後間もない頃にアメリカから、はい、シスター修道女が4人、はい、戦後間もない頃に京都に派遣されて建った学校なんです、はい、で、その時に
アメリカのおかげで建ったということですか？
アメリカから来られたんですよ。
あ、そうなんですか。修道女が4人、はいはい、
で、それで戦後間もない頃に、まあ、70年ぐらい前に来られて建った学校なんですけども、はい、その時に実はバイオリンを数機持ってこられたんですよ、アメリカから。
すごいですね。
それがこのクラブの始まりと聞いてます。
それはすごい話ですね。
多分ね、その言ってみたらね、戦後なんで、はい、敵国のアメリカからね、
はい、
シスターがやってきて、
なんか信じられないっていうか、そうなんです、映画になりそうですよ
それがこのうちの学校のオーケストラクラブの始まりと聞いてます。
素晴らしい、はい、これはぜひ映画監督の皆さん映画にしましょうって、なんかすごいですね。
そうです ね、なんかその話聞くとなんかすごい、
考えるだけでもなんかワクワクしてきますね。
しますします。
そうですか、はい、まあ、そういう歴史ルーツがあるオーケストラクラブで、どんなふうな経緯をたどったんですか。
そうですね、で最初はもう本当にシスターがバイオリンを教えるっていうところから始まっていって、
はい、
でまあずっと活動されてたんですけども、1994年ぐらいになんか定期演奏会という形でちょっと外に出て演奏会を始め出したというふうに聞いてます、はい、
それがオーケストラになったっていうところがすごいですよね。
まあ、さっきも言いましたけど、吹奏楽っていうのはやっぱり弦楽器っていうのがない、
はい、
でやっぱりバイオリンを持ってこられたというところ。
あ、そっか。
そうなんです。
だからということですね。
それがまあ大きかった
のかな。まあ、なるべくしてなったとも言えるというところですね。そうですね。まあ、その4人のシスターのおかげで今のこの女学院のオーケストラクラブがあるっていうところが、
そうですね、
顧問の中さんとしては、
いや、
なかなか
中だけになかなかなんですけどいやいや責任は重大かなと思ってるんですけども。
そうですか。
で、私がここの指導始めたのが2008年なんで、
2008年ということは23年ぐらい、
13年前ぐらいです。
あ、13年前はい
ぐらいからなん引き継いでという感じなんですけども、その時で部員がね90名から100名ぐらいいたんです。
はい。
けどそこからやっぱり、やっぱり生徒数もちょっと減少して、今部員数が、40名とか50名ぐらいになってきてるっていう感じです。
あ、そうですか、はい、まあ、少子化と言われておりますけれども。
そうですね、
やっぱり生徒数っていうのも減ってるんですか。
多分それはどこの学校もだと思うんですけど、やっぱりおっしゃる通り少子化、
はい、
それはあるかなと思います。
京都は全国で2番目の少子化率っていうか、まあ、出生率が減少してまして、まあ、それがこの女学院の中学高等学校の、まあ、部員の数にもやっぱり現れてるというところ で、
ね、
今 40〜50人、
はい、
あ、そうですか。そして中さんはもともとはこのなぜここのそこに2003年ですか
2008年、
はい、なぜ呼ばれるようになったんでしょう。
もともとは僕はフルート奏者というかフルートやってたんですよ。
それ知らなかったですうち の家のタンスにある唯一の楽器は今現在フルート
あ、そうですか
中さんがフルート奏者だったとは、
ね、
は
い、フルートやってて、はい、結構実は僕お話しするのとか調べるのが結構好きだったので、
はい、
そのフルート奏者でやってた時もなんかMC もやってとかイベントとかで演奏するときに、
はい、
こう喋るってこともなんか込みで演奏結構やってたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、喋るのが好きっていうのがみんな知ってて、
はい、
まあ、周りの人たちがみんな先生向いてるんちゃうかって言ってくれたんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、自分自身はなんかフルート奏者でやっていくんかなって思ってたんですけど、
そういう技術的なレベルも結構高かったんですよね。
まあ、
自分で言うのもなんですがというところですけれども、結構評価は高かった。
いや、わかりません、それはいや、そんな感じ で、
はい、
で先生やってみようかなって言って、でオーケストラの指導ができるっていう、それもいいなと思って、
すごいですね、
今こうさせてもらったっていう。
あ、そうなんですか。
はい、
でもフルート奏者として、まあ、活動を始められて、結構 MC も得意なフルート奏者で、先生もその教えながらやってみるっていうところで、オーケストラクラブの、まあ、その指導者にもなられたっていうところが、なんか流れとしてはそんな簡単にそういうことできるんですか。技術的にも、なんかやっぱり特別な勉強って。
そうですね、まあまあ、フルートをやってきてて、まあ、音楽の専門教育は受けてきたので、
はい、
まあ、大体音楽全般のことは勉強してっていう感じではあったんですけども、ただ自分自身もその2008年に勤めた時にオーケストラの指揮振るなんていうのは本当に初めてだったので、
はい、
最初はいろいろ苦労はしました。
あ、そうですか、はい、まあ、結構実は勉強されたんだと思うんですけれども、まあ、そういう中で、この ノートルダムのこのオーケストラクラブ定期演奏会をして、こうなんて言うんですかね、コンテストってあるんですか？
オーケストラは吹奏楽のようにコンクールとかいうのはなくて、はい、本当に音楽を楽しみたい、音楽をこう追求していきたい、まあ、どっちかというと、クラシックの音楽を演奏することがやっぱオーケストラ多くなるんですけども、やっぱりクラシックというのは奥が深くて、
はい、
本当にそういうのを追求していくようなクラブかなと思います。だから競ったりということはあまりないですね。
まるで、まあ、目的がそういう吹奏楽とは少々だいぶ違う
と、違うかなと思ってます。
少々というかだいぶ違うというところですね、はいはい、やっぱり音楽をその技術を高め、そしてそれをみんなにも伝えていくというのが本来目的である。
そうですね、まあ、それとやっぱりその生演奏の良さとか、はい、そういったものを皆さんに伝えて、
はい、
音楽の良さを知ってもらいたいなっていうのは一番にあるかなと思います。
あ、そうなんですか、はい、まあ、そういう中でですね、この、今回もまた、何回目になるんですか、緊急事態宣言の発出っていうのは3回目になる、
ね、3回目ですよね、
はい、そういう中でですね、この今2021年ですが、2000年その春ぐらいからなかなかその活動っていうのはどうだったんでしょうか？
去年の、はい、ちょっと4月5月の緊急事態宣言の時っていうのは学校も全部ストップしてしまって、
そうでした、安倍首相、当時の安倍首相が、学校も止めるんやっていうところでしたが、
はい、約2ヶ月ぐらいなら学校止まったと思うんですけども、
そうです、ね、
実は例年うちの学校は4月に定期演奏会っていうのをずっとやってきてるんですけど、はい、去年の定期演奏会はできなかったんです、その休校の影響で、
はい、
で、まあ、その休校期間中も、いろいろビデオ会議システムとか使ってミーティングとかをして、でテレワークで演奏をちょっと作ったりとか、そういう活動はしてっていう感じだったんですけども、うん、
はい、
なかなか去年1年はもう生演奏を皆さんにお届けするってことがまあできなかった1年かなと思います。
あ、そうですか、
はい、
この部活っていうか、練習っていうのはできたんですか？
まあ、6月ぐらいから徐々に感染対策しっかりやりながらっていうことで、はい、まあ、細々と活動はしていたんですけども、
はい、
なかなかやっぱり密にならないようにとかいろいろ工夫しながら
の
練習になりましたね、
まあ、そうですね、はい、第1回の緊急事態宣言の時はもう本当に日本中の人が一体どういうものなのかということがよくわからないという、うん、そういう、まあ、怖さっていうのがありましたけれども、うん、まあ、こういうことに気をつければ大丈夫なんだっていうことが分かってからは、まあ、活動ができ るようになったというところですね。
はい、けど、まあ、昨年は年末とかも結局、はい、動画配信のような形で皆さんに演奏をお届けしたっていう感じにはなったんですけども、まあ、ホールで去年もちょっと録画して、
はい、
配信とかは やってきたんですけど。
あ、そうですか、はい、そういうこうまあ、Zoom とかいろんなものを活用されて配信されたと思うんですけども、その音楽をああいう、まあ、ネットで配信するっていうのとやっぱり随分違うのではないかなと思ったりするんですが、
もう全然違うと思います。
本当ですよね。
で、まあ、そんな中で、はい、今年4月ですね、
はい、
4月定期演奏会を、まあ、2年ぶりに、まあ、開催することができたと。
おめでとうございます。はい、これがその時のチラシです。4月11日日曜日、
はいはい、やらせていただきました。
そうですか、これ、はい、本当にもう滑り込みセーフという感じでしたですね。
そうですね、実はその今年も1月2月っていうのがまた緊急事態宣言があったと思うので、はい、その時もちょっと活動はやっぱり制限されちゃったんです、は
い、
だから実質まともに活動できたのは3月なんで、ほぼ1ヶ月で定期演奏会に持っていって行かないといけないっていうすごい前代未聞の形だったんですけども、
はい、
まあ、これもなんか演奏会本当にこの時期やっていいのかなとか、
はい、
そういったこともすごい葛藤はあったんです。やっぱ2月ぐらいの時っていうのは4月に本当にできるのかなと。で、やはり今演奏やってる場合じゃないよっていうようなお声もいただきつつ、逆に頑張ってやってほしいっていう声もたくさん頂戴して、なんとかやろうじゃないかということで1ヶ月で仕上げたという感じです。
すごいですね。まずはですね、その演奏がどのようなものだったのかお聞きいただきたいと思うんですが、最初にお聞きいただくのは何でしょうか？
定期演奏会で3曲演奏させてもらったんですけども、2曲目に演奏したくるみ割り人形の花のワルツ、 まあ、とても有名な曲なんで少し抜粋で聴いてもらえたらなと思います。
はい、はい、では早速お聴きいただきましょう。当日はブラボーって言えなかったんですけど
ありがとうございます。
いかがですか、あのちょっと解説を。
いや、あの解説というか、まずあの演奏会終わってからもう学校がすぐ始まって、あの自分自身もあまり演奏会の演奏を
振り返って聞くことができ
ゆっくりできてなかったので、はい、改めて聞いて、あ、こんな感じだったんかって今思ってます。
どんな感じですか。
いや、
ええやんって
そう思いました。いや、やっぱりね、もう本当にあの本番の1週間ぐらい前でもまだちょっと全部通らないとかいうレベルやったこともあったので、なんかその辺を考えながら聞いてると、最後の1週間で本当に生徒たち頑張って
よくできましたですよね。
ちょっとなんか自分で言うのもなんなんですけど、ちょっと今感心しました。
いや、本当にそんな短い練習の中でみんながああやって一つの曲を演奏できるもんなんだなと。で、実は中さんは指揮、
そうなんです、
指揮者で、はい、いらっしゃるわけですけども、大変ですよね。やっぱりちゃんと仕事してあるなっていう感じがしましたが
指揮フルートでやっぱりね、いろいろな楽器をこう集約して全部聞いて、
はい、
指示していかないといけない。
そうですよね。
だから自分自身もかなりやっぱり勉強しないとできないです。
フルートを個人としてソロとして演奏するのと、やっぱり全てのパートの全ての楽器の演奏、ここでこうしてもうちょっとっていうのを、はい、それってすごい技術ですよね。
自分で演奏するよりも指揮振る方が、
はい、
もう数十倍大変ですし、
はい、
で
よくできますよね。
大変ですけどやりがいはすごくあります。
ありますけれども、はい、大変やなっていうふうに思いますが、
いや、もう楽しんでやってるんです
ごい能力っていうか、いやいや、やっぱり全てのパートのがどうこう演奏されるべきかっていうのをイメージがあって、それを まあ、その日の状態っていうのもありますよね。それと
そうですね、
日によって違うでしょうね、きっと。
あ、違います、
はい、
ただそれが僕は生演奏の良さやと思ってて、
はい、
あのうちのクラブも別にプロじゃないですし、プロを目指すようなクラブでも全然なくて、
はい、
本当に音楽楽しみたい、もうそれだけの思いで、あのうちのオケの演奏を皆さんにお届けできたらという、その気持ちだけです。
そうですか、はい、この4月11日の演奏会の当日は、これは何人の方がこの壇上に立たれたわけでしょうか、演奏者として、
さっき部員は、まあ、あの50名ぐらいって申し上げたんですけども、はい、昨年定期演奏会ができなかったので、その時にあの引退する予定だった子たちとかも卒業生として出てもらって、総勢75名ぐらいで演奏しました。
それもやっぱりこのコロナ禍だからこそ起こったことという感じなんです
か。そうですね、
通常の定期演奏会だと、まあ、40、50人の演奏ということなんです
か。まあ、あの卒業生に手伝ってもらうことはあるんですけども、
はい、
あの去年出れなかった卒業生はもうできるだけ声かけて、
はい、
あの出てもらうように今回はしました。
そうですか、はい、まあ、そういうこう、あの、部長さんなり何なりの説明もあって、あの聞く側としては、ああそういうこの1年間活動できなかったあの卒業生も、あの、まあ、見てわかるっていう、まあ、ドレスを着たり、ああそういう人たちも演奏に加わってるんだと思うと、やっぱり聞く側の気持ちも違いますよね。
そうだと思います。もう2年分の思いが全部出せたのかなというふうに思います。
はい、はい、まあ、あのそういう中でもうこの第1部がですね、コッペリアより前奏曲とマズルカ、はい、そして、2曲目が、皆さんよくご存知、
今聞いていただいた曲ですね、
クルミヤリ人形の花のワルツだったんですが、はい、第2部、
はい、
これがちょっとご説明ください。
今回はね、ドヴォルザークの交響曲、第6番という、曲に挑戦したんですけども、
はい、これ、まあ、どういう特徴の曲なんでしょう。
まあ、かなりの大作で、交響曲っていうのがもう1曲が本当に 4,50 分、中には1時間以上あるような交響曲もあって、
はい、
まあ、定期演奏会ではその交響曲1曲、その50分とか1時間かかる曲を演奏するっていうのはもういつも毎年やっていることで、
はい、
今回もその曲をやったんですけども、これは生徒が選曲して、
すごい、
今年このドヴォルザークの交響曲の第6番をやりたいということでやったんです。
はい、そして2部はそのこのドヴォルザークの交響曲第6番、50分ですよね。
大体演奏時間50分ぐらい。
これをもうストップせずに、いや、何番とか言って、拍手の間はなく、ずっと通しで。
そうです。
これ通常のことなんですね。
そうです、そうです。
あ、そうですか。はい、分かりました。これすごいなと。
もう50分を演奏する
しますね。
正直ね、中高生ってね、50分の授業を集中するだけでも大変やと思うんですよ。授業ね、普段の、はいはい、学校の授業。
もう嫌ですわ
その時間中ずっと演奏してるっていうね、
はいはい、
その集中力はもうすごいもので、これやりきるともうこの後なんかちょっと苦労があっても乗り越えていけると思います。
本当ですね、はい、本当です。はい、それではちょっと聞いてみましょう。
ありがとうございます。
ご紹介ください。
今回その演奏しましたドヴォルザークの交響曲第6番の、第4楽章の一番最後の盛り上がる部分をちょっと聞いていただこうかと思います。
はい、聞いてみましょう、はい。
Thank you.
ございます
いかがですか。
さっきも言ったんですけど、なんかゆっくり聞いてなかったんで、あ、
素晴らしいですね。よく、いや、中学高等学校のオーケストラクラブだとは思えないっていう言葉が正しいかどうかは分かりませんが、
ありがとうございます。
素晴らしい、技術的にも素晴らしいっていうか、素晴らしいですね。指揮をされたっていうところが、やっぱ
り
こうやって一つの、曲にまとめ上げたというところが、さあ、どうでしょうか。なかなかこの、2021年も、部活動ままならぬ一年になりそうなんですが、
そうですね。
どんなふうに思っておられますか。こんなふうに、中さんのことですから前向きにいろんなことを考えていらっしゃると思うんですけども、
まあね、なかなか生演奏をお届けできないっていう状況がまた続くとは思うんですけども、はい、まあ、いろんな方法で伝えていけるようにして、はい、できるだけ多くの方にオーケストラの魅力を伝えていって部員数ももっと増やしていきたいなと思ってます。
ああ、本当ですよね、はい、まあ、そうやって40人50人現在の人数なんですけども、やっぱり生の音楽って演奏するっていいなっていうことですよね。
そうですね。
それを演奏する側にも聴く側にも伝えたい。
そうです。
そうですか、はい、はい。そのどうでしょうか、中川さん、最後にその指揮をする醍醐味っていうのは何でしょうか。
そうですね、
最後です。
醍醐味ですか、はい、まあ、もうさっき言った通りです。もう生演奏、はい、生徒たちの頑張りをしっかりお客さんに伝えたいって、その思いでやってます。
素晴らしい。
もうそれが楽しいです、
はい、中川さんにもブラバー。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。